医学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19,164 回目の今日は、爪白癬の診断と治療について、関西労災病院皮膚科部長福山邦太郎さんにお話しいただきます。
本日は皮膚真菌症診療ガイドライン2025を基礎に、爪白癬の診断と治療について解説します。まず診断のポイント、次に治療選択、最後に近年話題となっている耐性菌についてお話しします。外来で年齢のせいですかねと言いながら、黄色く濁って熱くなった足の爪を見せる患者さんを経験された先生も多いと思います。爪白癬は日常診療で極めて頻度の高い疾患であり、日本では約13人に1人が罹患していると推定されています。また年齢とともに罹患率は上がり、80歳以上ではおよそ4人に1人が爪白癬にかかっています。一方で誤診や治療不十分例も多く、一般医においても適切な対応が求められます。まず診断についてです。最も重要なのは、見た目だけで診断しないということです。爪白癬では爪の先端が白や黄色に濁り、爪切りが入りにくいほど厚くなり、切った爪の皮膚側が粉を吹くように崩れる、こうした変化が典型的です。一方で爪の混濁や飛行を呈する疾患は多岐にわたります。汗腺、扁平体腺、小石脳包症、外傷性変形、さらには草加腫瘍なども鑑別に上がります。爪白癬だと思って何年も外用治療していても治らないと受診された患者さんが、実は汗腺だったというケースも日常診療では決して珍しくありません。したがって確定診断には必ず心筋検査が必要です。基本となる検査は KOH 直接鏡検です。ここで重要なのは検体採取部位です。爪の表面を少し削っても菌は取れません。爪白癬では菌は総称に近い深部に多く存在するため、むしろ浮き上がった爪を少しめくり、その奥にある白い角質を取るイメージです。適切な部位から採取することで菌の検出率は大きく向上します。採取した検体をスライドグラスに乗せ、 KOH 液を滴下して鏡検します。 KOH 液を滴下した後、十分に角質を溶かしておくことがコツです。慌ててすぐ見るよりも数分待って角質が柔らかくなるのを待つと、菌糸がぐっと見やすくなります。顕微鏡で菌糸を確認できれば確定診断です。直接鏡検には顕微鏡などの設備や一定の習熟が必要です。日本医心筋学会のホームページでは検査法の動画も公開されていますので、検査を始めたい先生にとっては参考になると思います。また2022年には爪白癬用白癬菌抗原キットが保険収載されました。これは爪の中の白癬菌抗原を抽出し、免疫クロマトグラフィー法で検出する検査です。承認後の臨床研究では感度は約 85%、 得意度は約 84% と報告されています。 KOH 直接鏡検の補助検査として十分な精度を有すると考えられています。この抗原検査は基本的には臨床的に爪白癬を疑うものの、直接鏡検が陰性だった場合に使用します。また往診などで顕微鏡設備がない場合や KOH 直接鏡検が技術的に困難な場合など、やむを得ない事情がある場合には最初から抗原キットを使用することもあります。使用に際しては保険診療上、理由を診療報酬明細書の適用欄に記載する必要があります。 一つ注意すべき点としては、死んでいる白癬菌でも陽性となるため、治癒判定には使用できません。なお、爪白癬用外用薬やホスラブコナゾールを使用する際には、爪白癬の確定診断が必要です。以前に検査をされ、治療薬を使用していたとしても、クリニックで初診料を算定した場合には、再検査する必要があります。直接強検、あるいは白癬菌抗原キットによる確認を忘れないようにしましょう。ここで、実地診療上、もう一点気をつけていただきたいことは、爪だけでなく足全体を診察することです。爪白癬患者では、足白癬を合併していることが多いのです。足白癬を放置すると、そこが感染源となり、爪白癬の再発につながることがあります。そのため、爪だけを見て終わるのではなく、足の裏や指の間まで確認することが重要です。指の間が白くふやけていたり、足の裏に隣接が付着していたりすることがあります。そのような所見を見つけて診断したら、ぜひ足白癬も治療してください。次に治療についてです。爪白癬の治療は大きく内服療法と外用療法に分かれます。内服療法が第一選択ではありますが、近年は外用薬の選択肢も増え、患者背景に応じた治療選択が重要となっています。まず内服療法です。日本皮膚科学会の皮膚心筋症診療ガイドラインで推奨度 A とされる薬剤は、テルビナフィンとホスラブコナゾールです。テルビナフィンは1日 125mg を約6ヶ月間内服する方法が標準です。高い治癒率を有しています。稀ではありますが、肝障害や血液障害など重篤な副作用があるため、定期的な血液検査が必要です。また、重症薬疹が起こることもあります。テルビナフィンには併用禁忌薬はありませんが、一部の薬剤との相互作用には注意が必要です。ホスルアブカナゾールは比較的新しい薬剤で、100mg 錠を1日1回、12週間連日内服します。12週間内服後、そのまま経過を見た試験では、1年後の完全治癒率は約 60% と報告されています。副作用として、ガンマ GTP 上昇などの肝機能異常が見られることがあり、適宜肝機能検査を行うことが推奨されています。また、内服初期には、吐き気や下痢などの消化器症状、薬疹などが報告されています。併用禁忌薬はありませんが、一部の脂質異常症治療薬や睡眠薬、ワルファリンなどとの相互作用には注意が必要です。妊婦、または妊娠している可能性のある女性には投与できません。イトナコナゾールでは、1週間内服し3週間休薬を3回繰り返す、いわゆるパルス療法が用いられます。ただし、併用禁忌薬が多く、心不全患者、妊婦または妊娠している可能性のある女性には使用できません。また、再発率がテルビナフィンより高いことや、相互作用の多さなどから、ガイドラインでの推奨度は B となっています。一方、外用療法は、エフィナコナゾールおよびルリコナゾールの爪外用液があります。いずれも推奨度 B です。1日1回塗布で使用し、全身的な副作用がないことが大きな利点です。ただし、内服療法と比較すると、完全治癒率は低く、長期継続が必要です。エフィナコナゾールでは、母子爪の混濁が 20-50% の患者の約1年後の完全治癒率は 15-18% 程度と報告されています。また、ルリコナゾールでも完全治癒率は 15% 前後と報告されています。局所刺激感などの局所副作用はありますが、重篤な副作用はありません。そのため、肝機能障害などで内服が難しい患者さんや、内服を希望しない中等症以下の患者さんに適しています。治療選択では、病変範囲と重症度の評価が重要です。例えば、罹患した爪が少数で、 混濁が軽度であれば外用療法が適しています。一方、複数の爪に及ぶ場合や非常に飛行した例では内服療法が望ましいと考えられます。糖尿病や免疫抑制状態では治療抵抗性となりやすく、爪白癬が感染症の誘因となることもあるため、積極的な治療が重要です。もう一点、とても大事なのは治療期間が長いという点です。爪は伸びる速度が遅いため、治癒には長期間を要します。ホスラブコナゾールでは12週間、テルビナフィンでは6ヶ月以上、外用療法では1年以上継続することも少なくなりません。したがって、患者さんにはあらかじめ年単位で治療が必要であることを説明し、アドヒアランスを保つことが非常に重要です。最後に、近年の重要なトピックとして薬剤耐性があります。特にテルビナフィン耐性白癬菌の報告が増加しており、本邦では 2% 程度が耐性菌のようです。治療効果が乏しい場合には、耐性菌の可能性を考慮する必要があります。治療経過が思わしくない場合には、薬剤変更や皮膚科専門医への紹介を検討してください。明日からの外来で、厚く濁った爪を見た際には、まず心筋検査をしようと思い出していただければと思います。そして、重症度や患者背景に応じて、内服と外用を使い分けることが大切です。以上です。
今日は、爪白癬の診断と治療について、関西労災病院皮膚科部長、福山邦太郎さんにお話しいただきました。
ラジオ日経では開局以来、全国の医療従事者の皆様へ確かな医療情報をお届けしています。毎週月曜火曜は夜10時30分から、木曜は夜10時から、第一放送でエビデンスに基づく医学・薬学情報を放送中。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトでご確認ください。これからも臨床現場に役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。